ただいまから新約聖書テモテへの手紙第2章1節から8節までを通して力と愛と慎みと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。パウロの人生の中で、テモテとの出会いというのは大変大きな出会いだったと思います。劇的な出会いで、どんなふうに出会ったのかといいますと、パウロは3回の伝道旅行をしているんですけれども、このテモテと出会った町はルステラという町です。地図で確認すればすぐ見つかりますけれども、最初にですね、1回目の伝道旅行で回った町なんです。で、その町ではですね、この使徒の働きの14章に出てくるんですけれども、生まれつき足の動かない人をですね、治したことで、大変こう人々から崇められてしまいまして、それは僕たちの信じている神様はもっと天を作られた神様ですってみんなにお話をするわけです。で、その後ですね、彼は反対者たちによってですね、石打ちに遭うという大事件があるわけですね。で、彼はそこで処刑を一回されまして、もう死んでしまったと思ったら生き返るわけです。で、パウロはその後ですね、アンテオケというところに戻って、間もなくですね、第2回目の大伝道旅行に行くんです。で、その時にですね、もう一度あそこへ行きたいということで、もう一度ルステラに行くんですね。で、結果的には後でエーゲ海まで行く大旅行になっていくんですけども、もともとはですね、ルステラの方へもう一回人々を励ましに行くんだということで始まった第2回目の伝道旅行なんですけども、そこで出会った青年がテモテなんです。で、パウロの生涯の中でこれほどですね、人間に惚れ込むということは珍しいんです。私が知る限りあまり思い浮かばないんです。パウロとテモテは特別ですね。で、パウロはテモテに一目惚れするような出会いをしまして、そしてここから一緒についてきてくれとまで言うんですね。で、パウロと、シラスと一緒にいたんですけど、テモテもそれにくっついていくということです。で、なんでこんなにパウロはテモテに惚れ込んだんだろうかって思うんですね。で、それはですね、5節にこうあるんです。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。純粋な信仰、一体純粋な信仰って何だろうなって思いますね。で、純粋な信仰というのをについてこういうふうに書かれています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。祖母ロイスと母ユニケに宿った、これはですね、当然1回目の伝道旅行でパウロのお話によって彼らが信仰を持ったということです。おばあちゃんとお母さんはそこで信仰を持ったんです。祖母ロイスと母ユニケに宿った信仰、で、その後ですね、ロイスとユニケからですね、テモテも、信仰をこう分かち合いになっていったと思うんですけども、でもですね、そのどこが純粋だったんだろうかって思うんです。なんで彼らは特別に純粋だと思ったのか、何がパウロをそこまで感動させたのか。たくさんの人たちが、ね、パウロの話を聞いて信仰を持ったはずなんです。でもなんでテモテなんだろうか。確かにですね、使徒の働きを言いますと、テモテに関する評判はお隣の町まで評判良かったって言うんです。でもですね、なんかよっぽどできる人なのかなって思うかもしれませんが、彼はですね、実は 現在どんなお仕事をしているかというと、エペソという大きな町でものすごく大きな教会がありました。その教会の牧師としてパウロから使わされてたんです。でももうすっごく問題が多くて、彼はもう疲れ果ててしまっているわけですね。で、その手元に何度も手紙を書いていたのが第一の手紙と第二の手紙なんです。で、第一の手紙を読む限りで、手も手がですね、なんかこうすごく切れ者で、パッパッパッパッと何でもかんでもですね、リーダーシップを持ってやっていくタイプの人間かというと、どうもそうではないらしいです。どちらかというと、うにゃうにゃうねうね、こっちもダメだ、あっちもダメだ、あれなんか強くも言えんみたいな感じでですね、なんか悩む方のタイプみたいですね。なんかできる人というタイプではないようです。じゃあ何がパウロをそんなにまで感動させたのか。さあ、状況から考えるときにですね、ユニケとロイスとユニケはパウロからイエス様のことを聞いて感動して信仰を持ちました。その直後に何が起こったか。パウロを妬んだユダヤ人たちがやってきて、そして人々を、町中の人たちを巻き込んで処刑させるわけですね。大きな石を彼の体に投げつけて、普通大体即死です。そしてそこにみんなで石を投げつけて、誰もがパウロは死んだと思ったんです。弟子たちも死んだと思って見てたら、彼が息を吹き返して立ち上がったって書いてあるんです。この宗教に入ったら、この教えを信じたら、どれほど危険かってことをユニケとロイスは嫌というほど見てるんです。自分たちが教えられたパウロが目の前で殺害されるんですよ。それと同じ教えを信じるということは、この教えを信じたらどれほどこの社会で危険な目に遭うのか、どれほど恐ろしいことに遭うのか、これは彼らの彼女たちのスタートなんです。イエス様を信じたらどんないいことがあるのかなんてちっとも考えられる余裕がないんです。これを信じたらどれほど厳しい現実が自分たちに降りかかってくるか。純粋な信仰はイエス様の与えてくださる十字架によって与えられた永遠の命か、それとも、それをいただくことは、この世界でどれほど命の危険に侵されるのか、それでもいいのかという、ものすごい鋭いこの刃の目に立たされるような信じ方なんです。しかも、その危険な思想にですよ、信仰に自分の子供も置くわけです。まあ、自分たちだけだったらいいですけども、自分の子供にも、ね、教会は楽しいよとか、そんな次元の話じゃないんです。教会にはいい人がいっぱいいるよとかね、役に立つからとか、そんな問題じゃないです。これをやったらあなたも死ぬかもしれないけど、それでもいいのっていうスタートなんですよ、ね、おそらくこのお父さんはギリシャ人としか書いてありませんので、この時点ではクリスチャンじゃなかったようです。ユダヤ教を信じていたギリシャ人だったようです。このお父さんもすごいと思いますね、私はね。でもこの二人の女性の並々ならぬそのなんか決意みたいなものに、信仰を持ってないお父さんも動かされたんだと思うんです。しかもですよ、このパウロ、地中海世界でブラックリストに載っている、ユダヤ人社会でブラックリストに載っているパウロとついていくことを、ロイスとユニケは行ってらっしゃい、そしてギリシャ人のお父さんも行ってこい、これ普通じゃないですよ。このパウロについていったらどれほど危険な目に遭うか、帰ってこれないかもしれないんですよ。それなのに送り出したんです。ものすごい人たちだと思いますね。あなたが本当にイエス様を信じていくんだったら、命を懸けるだけの覚悟はあるのって、おそらくお母さんとおばあちゃんは言ったと思うんです。 あのパウロ先生と行くんだったら、パウロ先生は殺されるかもしれない人よ。あなたも同じ目に遭うことはいいの、それでも、と必ず言ってるはずですよ。そんなこと自分の言葉にできますか。その後ですね、パウロとシラスによって一緒にですね、テモテは出かけていきます。もうすぐにですね、テサロニケの方の教会ではヤソンという家の人がボートにブワーッと突然襲われまして、もう命かけからもうあとちょっとで捕まったら殺されるかもしれないというところで逃げ出したんです。それは狙いはテモテなんかのような初心者じゃなくて、パウロとシラスです。そしてピリピへ行った時にはついに彼らは捕らえられて、もちろんテモテみたいなのは全然何もお咎めなしですけども、パウルとシラスはテモテの目の前で捕らえられ、そして鞭で撃たれて牢屋にぶち込まれるわけです。テモテ、若いテモテはそのローマのですね、兵隊がやってきてこの二人をものすごい暴力で連れていく様を目の当たりにしてるんですよ、ね、それが彼のテモテのスタートでした。そしてその後ずっとパウロのそういうところにテモテはいたんだと思うんです。パウロはテモテに関しては3節じゃなくて2節でですね、愛する子テモテへって呼ぶんです。愛する子って、愛する子と呼ばれている人は他にも似たような言い方はあるんですけども、第一コリントの中にも出てきます。愛する子というのは特別な言い方です。そんなにたくさんの人たちに、まあこれ彼だけじゃないんですけども、そんなにたくさんではないです。形式的な挨拶の言葉ではなくて、本当にあなたのその類まれな信仰によって私は支えられてきたって、パウロの生涯の中で、あなたほどの、あなたのおばあちゃんとお母さんほどの決意を持ってこの世界に、私の前に来た人はそうそういないっていうことですよ。そして今やですね、テモテはそのルステラからですね、400キロぐらい離れたエペソという教会の牧師として、当時のあの社会で、教会の世界の中では最も大きな教会だったと思います。そのセンター教会とも言えるべく教会の牧師として彼は使わされました。でもですね、彼は元気を失ったわけです。それは教会の中のもう山積みの問題です。もう様々な人がテモテの思い通りにいかない、妨害をする、もうさ、いろんな人たちがいるわけですよ。これ第一テモテの中にいっぱい出てきます。それでもうなんかこうダメだって思ってるだけじゃなくて、彼のところに知らせがあるんです。パウロ先生がローマで再び捕まった。今パウロは2回目の牢獄の中に、1回目の牢獄に入れられた時には彼は釈放されました。でも2回目今度はダメみたいだ。もうローマではパウロ処刑の判決が下るらしい。テモテのところにその知らせがあったんでしょう。もう彼はショックです。もう自分のやってる仕事が行き詰まって、もうダメだ。そしてしかも自分が本当に頼りにしていた人がもう命も危ないという知らせ、 もう真っ暗になってしまって、テモテはですね、ほとんどなんか気力を失ってしまったようです。それを心配した人がおそらく大変です。もうあのテモテがパウロ先生が牢屋にいるってことでもこんなにもなって、気が抜けたみたいになっちゃっています。そこでパウロは手紙を書くんです。おそらく推測ではこの手紙を書いたわずか数ヶ月後にパウロは処刑されているようです。この手紙がパウロの手紙の中で遺書として、人々に知られています。パウロも自分の最後が近いことが分かります。裁判の状況もよく分かっていますから、今回はダメだろう。そういう中でパウロは最後の力を振り絞って手紙を書くんです。愛する子テモテ、それは活を与えるような手紙です。7節で、神が私たちに与えてくださったものは何か、臆病になるものじゃないだろうと。臆病の霊とありますけど、この霊というのはそれほど何か こだわる言葉ではないと思います。神が与えたものというふうに言った、神が与えたものは臆病になる心か。8節で、あなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけませんって。彼がつまずいてたのはここなんです。もう嫌だ、教会なんか嫌だと思ってたんでしょう。それからパウロが囚人であることでもう意気消沈していたわけです。そんな臆病になっちゃダメだ。それを私たちは与えられたわけじゃないだろう。あなたが牧師として使わされるときに、私たちあなたの手に置いて、あなたの上に手を置いてお祈りした。別にそれで何かがつぎ込まれたわけじゃないけれども、あなたには必要な神様からのものが与えられている。それをもう一回思い出しなさい。再びそれを燃え立たせろ。6節、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせろ。あなたには与えられているものがある。それは3つあるんです。神から与えられたものが3つ、力と愛と慎みです。この大ピンチの中で、あなたが強くなるために与えられているものはこの3つ、力と愛と慎み。霊とつくのは神から与えられた力、神から与えられた愛、神から与えられた慎みという意味です、ね、でこの力とは何か、それは今の8節の後半、むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。テモテにとってはパウロと苦しみを共にすることがあなたにはできるだろう。それは今までずっと私とそうやって生きてきたじゃないか。あのスタートの時から私があんなに苦しんでる時にあなたは私と一緒にいてくれた。そして私がいろんな苦しみの中にいる時、あなたは一緒にいてくれた。その力は神が私たちに与えてくださったものじゃないか。苦しみの中で私がどうやって生きてきたのかをあなたはよく知ってるだろう。私が苦しみの中でどうやって生きてきたか。苦しみを共にするということは、このパウロが苦しみの中でどんなふうに生きてきたかということをあなたも思い起こして、そのように生きてほしいって意味です。その私がどれだけ苦しんできたかを一番よく知っているのはあなただってことです。だから思い出してほしい。パウロの信仰継承なんです。考えてみれば、私もですね、いろいろな人たちの証を聞いたりするときに、何かこんなふうにお祈りして、こんなふうになったら、こんなふうにうまくいきました、こういうふうになって、こんなふうに神様お祈りを聞いてくれましたみたいなお話を聞いて自分が励まされるなんてことはあまりないですよね。ああそうだ、よかったねで終わりです。 で、私が高校生の時に多摩教会にいた時に祈祷会に出かけて行って、毎週聞くところでは、自営業の人が大変なんだ、もう資金繰りがうまくいかないから困ってるんだ、みんなお祈りしてくれ、高取君祈ってくれ、こんな病気に今かかってて本当に辛いんだ、祈ってくれ、よく言われました、高取君祈ってくれ、祈祷会でみんなで祈ってくれ。私もよく分かりませんでしたけども、このおじさん大変そうなんだと思って一生懸命お願いしました。取引先がこんな風になってるんだ、祈ってくれ。イエス様を信じて生きていくってこういうことなんだなって思いました。家庭でもいろんな苦しみや仕事への疲れや恐れや、思春期の高校生たちが起こす問題行動に悩まされる親、経済の問題や親や親戚との問題、いろいろな厳しい問題を私たちは直面します。そういう苦しみの中で、課題の中でどんな力を得ているのか、上辺だけの力では勝てない、強くなれません。そんなところでは、教会ではどんな顔をして良い働きをしていても、自分が本当に苦しまなければならないところで何の力によって生きているのか、ここが問われるところなんです。教会ではいい顔をしてても、結局は外へ行ったら臆病な人間として生きているのかっていうチャレンジなんです。臆病なままで生きているのか、神の力で生きてよ、生きようとしていないのか、神の力でこの苦しみの中でパウロが耐えたように。二つ目は愛です。この愛は13節に出てきます。あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。イエスにある信仰と愛、信じるということと愛とはパウロの中でつながっています。一つのことなんです。愛するためには信じなければならない、信じた人を愛さなければならない、この二つは同時に起こることなんです。切り離せないことです。信仰を持つけれども愛することとは別とはありえないことなんです。つまり私たちが愛するということの中に、その課題に直面したときに私たちは信じるという課題が起こってくる。両方です。テモテは教会のさまざまな問題で愛することができなくなってたんです。誰をか、教会に集う人たちのことがもう見るのも嫌になっていました。優しい言葉をかけられなくなった。もう彼がもうさまざまなことを言われて、そしてその言葉がもう心の中にズキズキズキものすごいいっぱいこう突き刺さるようにして残り続ける。自分と考えが合わないところ、違う考え方や行動がもう目について許せなくなってくる。常に自分のことを妨害する人間をもう本当に頭にきて許せない。テモテはもう本当に苦しんでました。心を込めて祈るなんてことができなくなって、もうみんなが敵のように見えてくる、そんな状態だったようです。テモテはそこからどうやって前進するのか、その時にパウロは驚くべき言葉を言うんです。私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。愛するとはどういうことかって答えですよ。愛するということはどういうことかって言った時に、パウロは迷わずズバッと言うんです。私から、あなたが私の言葉を聞いただろう、私の言葉をもう一回思い起こし、あなたはそれを手本にして生きてきなさい。驚くべき言葉です。こんな言葉が言えるか、こんな言葉自分の子供に対しても同じですけど言えるか。 パウロこそ様々な反対者に毎日苦しめられた人です。もうそれは命を狙った人たちだけじゃなくて、毎日毎日彼に議論を吹きかけてくる、彼の仕事を妨害する人たちがやってくる、面と向かって罵られる、唾をかけられるような日、毎日です。しかも今度は自分たちと一緒に働いてた人たちの中でも、もうパウロとは一緒にできませんと言って、次から次へと人が離れていくんです。もうこの第二テモテの時にはもうほとんどパウロの側近はいなくなっていました。もう本当にごくわずかな人たちだけでした。裏切られ、捨てられていく中でパウロは。テモテはずっと見てるんです、そういうパウロ。その時にパウロはどんな言葉を持っていたのかってことですよ。テモテ、あなたは知ってるだろう、あの時私がどういうふうに語ったかを。パウロはものすごい議論の達人でした。頭の切れる当時の最も一流の学識を持った人でした。そのパウロがどんなふうに彼らに答えていったのか、その言葉をテモテは聞いて驚いたんです。これがイエス様の言うあの敵を愛せよって言葉なんだ。これがイエス様の言うあなたの敵、あなたの兄弟を許しなさいっていうことの意味なんだ、言葉なんだ。テモテは一つ一つパウロのその言葉に驚いたんです。罵られても罵り返さず、これがそうなんだ。なんでパウロ先生ここでこういうふうに言わないんだろうと、その言葉はテモテの中にずっと残り続けていくんです。私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。信仰を持って愛するって言ったらどんなことか、あなたは一番知っているはずだ。なぜなら私の言葉を記憶しているから。私があの時にああいうふうに言われた時に私がどんなふうに答えたかをあなたは知っている。どれほど私が苦しみながらもあの言葉を語ったのかということをあなたは知っている。それを思い出してほしい。三つ目は慎みの礼です。慎みの礼の慎みという言葉はここにしか出てこない特殊別な言葉ですけども、自分を制する、自分を抑えるという意味です。なぜ力と愛まで分かるんです、ここに慎みが来るんだろうか。そんなにたくさん出てくるような気がしないんですけど、類語は出てくるんです。この第二テモテの中にも4章の5節に出てきます。しかしあなたは、4章の5節、しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。慎むってお行儀よくするという意味ではないんです。ここの言葉はもっと文脈をよく読むが、4章の2節から、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たせって言うんです。あなたの置かれている状況もどんどん悪くなっていく。よくはならないだろう。あなたが伝道者として生きている限り、イエス様の言葉を伝えていく限り、あなたはハッピーにはならないだろう。もっともっと妨害者に悩まされ、苦しめられていくだろう。それでもあなたは御言葉を述べ伝えなさい。そしてそういう中で、どんな中にあっても、慎み、困難に耐えていきなさいって言うんです。どんな困難の中でも自分を抑える、自分を制する、取り乱さない、 激昂するわけでもなく、自暴自棄になるわけでもなく、投げ捨ててしまうわけでもなく、パウロの生き方は激しさの反面な、実はこの慎みを手元にもう一回思い起こしてほしいっていうんです。三章の八節、まあ七節から言いましょうか。三章七節、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のように全ての人々にはっきりわかるからです。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニウム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうか。しかし主は一切のことを私ことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は迫害を受けます。私があの中でどんなふうに生きてきたのか、私の行動、私が立てた計画、信仰、あの時の寛容、愛と忍耐、そして責めるとき、戒めるとき、進めるとき、パウロは怒りでもなく落胆でもなく自暴自棄になることでもなく、自分を制して教え、戒めていく、計画を立てていく、次の行動に移していく、その冷徹な生き方、あなたはそれを見てきただろう。力と愛によってこの慎みの慎みが生まれてくる。それは私だけじゃない、あなたにも与えられているわけだ。あなたにも私と同じように、それは私の素質じゃない。パウロはもっともっと激しい人でした。パウロは自分と違う意見に対して徹底的にやり合う人です。彼はキリスト教徒をですね、徹底的に憎みました。そして多くの人たちを処刑に至るまで彼は迫害していったんです。ステパノが殺されていく時も彼はそれを応援しました。それだけじゃない、彼は国外追放、国外逃亡した人たちまで追っかけていって捕まえて引き戻していく、そういう仕事をしていた人です。そのぐらい原理主義者というか激しい人でした。自分と違う人間を許せない人でした。徹底的に戦う人でした。でもテモテが見ているパウロは違うんです。力と愛と慎みをテモテはパウロから学んでるんです。そしてそれをもう一度思い起こして、自分もそのように生きていこう。でもそれだけじゃない、パウロはこう言うんです。2章でもうすでにこの時にはテモテも40を過ぎてたでしょう。あなたにはもう一つ新しい使命があるんだよ。2章の1節、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなれ。強くなれ、何のためですか。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。そのためです。あなたのことを見ながら、あなたを模範にしながら生きていこうとする人たちがもう教会の中にいっぱいいるだろう。その人たちに 私がイエス様から学んだことをあなたが今もう一回再び燃え上がらせて、そしてそのように生きていくときにあなたを見つめる人たちにそれを伝えなければいけない。強くなれ、イエス様の力によって強くなれ、イエス様の愛によって強くなれ、イエス様の慎みによって強くなれ。それがあなたの今の使命だ。そのためにあなたは神様から十分な力と愛と慎みを与えられてるんだから、それをもう一回燃え上がらせればいいんだ。それはあなたが私から見てきたことだ。しかもテモテ、あなたにはそれとともに、3章の15節、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。パウロを見習う、そしてそれに対して力と愛と慎みによって生きていこうとするときに、それを私たちの中に実現させていく、それを助けてくれるのが聖書だ。この聖書は旧約聖書だけじゃないんです。もうこの時にはもうパウロの晩年ですから、イエス様の福音書があり、イエス様の語録があり、そしてパウロの手紙がたくさん礼拝で読まれていました。要するに今の私たちの新約聖書とほぼ同じようなものを彼らは読んでたんです。ですから聖書に親しむ、これはもう旧約聖書、幼い頃から聖書、これは旧約聖書ですけれども、でもこの後のものは礼拝ごとに読まれてくるイエス様の言葉であり、これがこれを続けていく。困難を伴う中で、困難を共にして、自分がそこでどう耐えていくことができるのか、どう信仰を働かせながら生きていけるのか。私たちがたくさんの課題を持ってますよ。今言ったように。でもこの神様の力と愛と慎みによって、家庭を築いているのか、子育ての困難に耐えているのか、職場の苦しさと課題を乗り越えていくのか、教会の人間関係の中に明るさを生み出そうとしていくのか。そうやって生きていくことが、この教会がイエス様のいる場所になるってことです。教会がイエス様のいる場所になったらどういうことが起こるのか。それはイエス様がいるんですから、人々が重荷を下ろせる場所になるってことです。そういう場所になるんです。この教会が千人教会のビジョンというもの、これはですね、1970年代の教会ではたくさんの教会が千人教会というのを言ってたんです。でも未だにこの千人教会を掲げている教会なんていうのはもう滅多になりません。当時の意味と今の意味とは違ってきていると思います。でも千人がここでイエス様に重荷を下ろせる場所を作るかどうかってことなんです。それを目指すってことでしょう。そのためには何倍もの苦しみに向かっていく大人がそこで見せる力と愛と慎みが必要だと思うんです。次世代の人たちもそれを見るんです。教会は重荷を下ろせる場所であり、それと同時に出エジプト記の中に出てくる一つのイメージで言えば、 35章に出てくるイメージで言えば、喜んで捧げ奉仕したい人で一緒に働く場所でもあります。この2つのイメージが私の中には教会といった時にあるんです。私たちは今もたくさんの困難を教会の奉仕の中で、人間関係の中で、子育てや家庭の中で、職場で抱えています。困難にやる気を失ったり、途方に暮れたり、人間関係にも疲れ、子育てでどうしていいか分からず、仕事では上司やさまざまなプレッシャーに心がやりぶれ、クリスチャンであることを忘れたくなってしまう、忘れている、臆病になっている、私たちはそういう姿だと思うんです。テモテもそうでした。おそらくパウロもそういうところを通ってきたと思うんです。苦しんできた人だと思うんです。でもその臆病になっている場所で、なお私たちは用いられる人に変えられていく。それは私たちがイエス様を信じる人間が与えられているものが、力と愛と慎みが、それによってこの困難を乗り越えて、そしてなおその場所で今置かれている課題を耐え、乗り越えていくことができる、強くなれるからです。パウロは、私はイエス様の力によってどんなことでもできます、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできます、それはただ無鉄砲に言ってる話じゃないんです。その耐え抜いていく力と、そして許していく愛と、そして冷徹な慎みと、それを持ったこのパウロの姿を見たテモテが、そして次の世代にもそれを伝えようとする、それがあなたの使命だ。私たちはそのようにこう育っていく、成長していくんだと思うんです。私たちは臆病になってしまうところに生きていると思うんです。でもそういう中でこそ、もう一度、いや、私に与えられているものは力と愛と慎み、これを再び燃え立たせるんです。あるんです、私たちには。それを燃え立たせてください。それが信仰だと思います。信じるとは、私たちと私の中になお、こんな臆病になっている私もなお力と愛と慎みによって生きていくことができるんだ。そうやって用いられる人になっていきたいなと思います。お祈りします。主なる神様、私たちは力と愛と慎みの霊を与えられていると聖書は明言します。あまりにも自分の現状からはかけ離れた言葉です。テモテのよう、パウロのように生きることなんて到底無理なように思います。おそらくテモテも同じようにそのパウロの高さに目がくらんでいたと思います。それでもパウロがなお再び燃え上がらせてくださいと、あなたにもあると言ってくださったように、私たちも同じように今週もたくさんの問題に取り組まなければなりませんけれども、でもその中で力と愛と慎みによって強くなれるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。